ヨハネによる福音書第18章12節から朗読いたします。ヨハネによる福音書の第18章12節から27節までを朗読いたします。新約聖書204ページの上の段になります。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったのでイエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかと言うと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が泣いた。イエス様は一帯の兵士とユダヤ人の下役たちの手によって捕らえられました。今日の箇所にはそのイエス様が捕らえられた後のことが、語られております。12節にはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行ったと、ございます。13節にはアンナスはその年の大祭司カイアファの舅だったと今日の箇所の最初の方に書かれています。そして今日の箇所の今度は終わりの方を見ると、アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送ったとあります。つまり今日のここに記されております箇所は、イエス様が捕らえられてアンナスのもとで尋問された時のそういう場面が語られているということです。ずっとアンナスの前でのことなんですね。イエス様が実はアンナスによって尋問されたということはヨハネ福音書だけにしか出てきません。他の福音書にはこのことは出てこないんです。 ヨハネだけに出てきます。この時の大祭司は今日の箇所にも書かれているようにカイアファという人でした。アナスは元大祭司でカイアファの、義理のお父さんですね。言ってみれば大祭司というのは祭司たちの、頭代表でありまして、権威者です。宗教のユダヤ教の宗教の世界の中では一番、序列があるとすれば一番上にある位置づけられた、人です。でもここで大祭司、その時の大祭司であったカイアファのところじゃなくて、このカイアファの義理のお父さんであるアンナスのところにイエス様は連れて行かれているんです。おそらくこういうことです。このアンナスがこそが実は影の実力者だったということでじゃないでしょうか。いつの時代もそう変わらないんですよね。一番権力を持っている者がこうその地位にあるとは限らないですね。政治の世界でもそうじゃないですか。裏の大祭司みたいなのが実はこのアンナスという人物だったと思われます。そのアンナスのところにイエス様が連れて行かれて、ここで尋問を受けているわけです。その時の現職の大祭司カイアファは直接今日の箇所には登場しませんけれども、14節で彼のことが思い起こされて何気ない仕方で語られています。これは過去の彼の発言ですね。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはカイアファであったとあります。そのカイアファの発言についてはヨハネ福音書の11章の50節に、書かれています。イエス様のもとに多くの人々が集まっていることを心配しまして、その対策を立てるために最高法院が開かれました。このままだと人々がイエス様を担いで反逆を起こして、それに乗じてローマ帝国がによってこの国が滅ぼされてしまう、だからそのための何らかの手立てを考えなくちゃいけないということで、会議が、国会のような会議が招集されたわけです。その時にユダヤ人の指導者たちにカイアファが語った言葉が11章の49節以下に出てきます。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。こう言ったというんです。カイアファはイエスというあの男を殺してしまえばいいんだと、そしたら解決すると。殺してしまえば反乱が起きて国が滅ぼされるようなことはないだろうと、そんなこともわからないのかみたいにして言ったわけです。言ってるわけです。ここで実は一人の人が民の代わりに死ぬってことをカイアファが語った。これは決してですね、なんて言いますかね、心からなんかこのことを言ってるわけじゃないんですね。心からって言いますか、神様の救いのことを伝えてるわけじゃないんです。これ非常に冷酷な言葉ですね。一人の人イエスという男、あの男が死んさえ殺してしまえば全て解決する、他のものは救われるだろうって、そう言ってるわけですが、神の救いの御業を伝えてるんじゃなくってカイアファとしては全くこれは残忍な言葉といいますか、野蛮な言葉なんですね。 権力保持のための言葉でしかないわけですが、着せずしてこの言葉が神様の救いを証しすることになった。イエス・キリストにおける神様の救いとは、一人の方イエス・キリストが十字架の上に死んで、そしてその代わりに民が救われる、そのことがこの全く本人は自覚してない仕方でカイアファが証しすることになったということが11章に語られているわけです。そのカイアファのことが思い起こされているわけです。そして19節にはこのこうあります。大祭司は、この大祭司というのは、これはカイアファのことじゃなくてアンナスのことです。そしてこのアンナスはイエスに弟子たちのことや教えについて尋ねたとあります。教えのことだけじゃなくって、アンナスはここで弟子たちのことについても尋ねています。そしてイエス様はここを見ていただくと、見ますとこの教えのことについてはお答えになってますけど、弟子たちのことについては何も答えられていません。要するにイエス様がおっしゃっていることはこういうことです。私は限られた弟子たちにだけ教えを伝え続けてきたわけじゃない、言葉を語ってきたわけじゃない、世に向かって公然と語ってきた。だから、教えのことを知るために弟子たちを捕まえる必要はない、弟子たちを捕まえる必要はない。私の話を聞いてた人はいくらもいる。みんなの前で私は公然と話してきた。だからその人たちに尋ねたら分かる。要するにイエス様はここでも弟子たちを守られるわけです。逮捕された時にもイエス様はこの人たちを晒せなさいって、私がここにいる。私がここにいて私が捕まるのでこの人たちは晒せなさい。言われたわけです。ここでもイエス様は弟子たちをずっと守ってるんですよね、もっと言うと身代わりになってるんです。これがイエス様なんです。で、そしてそこで多分そのことと関わるんですが、一人の人間が民の代わりに死ぬっていうこのイエス様のなさり方がこういう形でも映し出されている、そういう箇所なんです、今日の聖書の箇所にはこういうふうに影の大祭司アンナスの尋問の場面が描かれているわけですけれども、実はそれだけじゃなくって、ペトロのことがイエス様の弟子であったペトロのことが、ペトロがイエス様のことを知らないと言ったことが、語られています。12節から14節でアンナスの屋敷に引かれていったことが語られ、そのまま尋問の様子が語られるかというとそうじゃなくって、15節からはペトロの場面が、ペトロがイエス様を最初に知らない、二度目に知らない、最初に知らないといった場面が、描き出されます。そして、また今度は大祭司このアンナスですね、影の大祭司アンナスの下での尋問の場面が19節から語られ、そして25節から、ペテロがイエス様のことを知らないとあと2回言ったということが語られています。どうしてこんな語り方をしているのかちょっと不思議ですね。これはほら映画とか見てると時々あるじゃないですか、画面が2つに分かれてこう同時に進行してるってことを示すみたいなあれ同じイエス様がこのアンナスのところにでこう尋問を受けてる時に、一方ではペテロの画面が進行していて、ペテロが大祭司の中庭に入っていってイエス様を否定するという そういうふうにして描き出されているわけです。15節から18節挟まれているところをもう一度読んでおきます。シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。ここに、まあ、ほとんど解説は必要ないぐらい目に映るように書き出されていますが、もう一人の弟子って出てくるんです。これ誰かっていうのは昔から解釈上のすっごい問題になってきました。まあ、いろんな説がありますが、これは私は十二弟子の一人ではなかったと思ってます。イエス様の弟子っていろいろいたの でこの弟子は大祭司の知り合いだったとありますから、イエス様の十二弟子の中に大祭司の知り合いみたいな人はちょっといないんですよね。でもヨハネ福音書に出てくるちょっとした人物がいまして、ニコデモですよ。ニコデモという人は議会の議員だったとあります。指導者の一人でした。でイエス様は夜訪ねていった。ニコデモのことじゃないかなと私は思ってますけど分かりません。分かんなくてもまあいいのかなと思います。とにかくこの人の手引きでペトロが大祭司の中庭まで入っていったということがここで語られていることです。さらにイエス様のアンナスの下での尋問の様子が語られます。25節以下にはこうあります。シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかというと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。そのであの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。すっごく印象深い仕方でこのペトロの出来事は記されてますね。燃える炭火が印象的です。火がメラメラと燃えていて、ペトロは火に当たっていた。そこで起こってるんです。そして鶏が鳴いたってあります。その時鶏が鳴いた。これがこのペトロの否認です。実はですね、このペトロの否認の出来事っていうのはマタイによる福音書にも、マルコによる福音書にも、ルカによる福音書にも、そしてこのヨハネによる福音書にも、すべての福音書に書かれてるんです。こんなふうに全ての福音書に書かれている出来事っていうのはそんなにたくさんあるわけじゃないんです。まあ、十字架のことや復活のことはそうですけど、それ以外ではあんまりないんです。でもこうやって書かれてるってことは、このことがすごく大事なことだと初代教会の人たちが受け止めていたということなんです。それを意味しているわけです。全部の福音書に書かれていて、繰り返し繰り返し、まあ私たちも普通に教会生活を送っていると、この話を何度も何度も聞くことになるわけです。一番聞く話の一つになるわけです。しかしながら、それはよくよく考えてみれば、 私はちょっと不思議なことかなって思えるんです。大事件じゃないって言いたくなる。極めて小さな出来事ではないですか。しかしそれが大切な記憶すべき出来事として、全ての福音書にこの出来事が語られる。それはどうしてかっていうことをやっぱり考えないといけないと思います。なんでこのことを私たちは記憶して心に繰り返し刻んでいくのか、そういうことであります。私ちょっと思い出すのは、ある小説にこんなことが書かれてあったんですよ。教会の屋根には鶏があるだろうみたいな。ヨーロッパの教会に鶏ついてんですよ。実はうちにも牧師館のところに庭に鶏の置物が置いてます。ちょっと真似て鶏のことを忘れないためです。このペトロの出来事を、私はその鶏を見るたびに思い起こします。その小説の中では鶏を見ろって、このことは教会っていうのはこのもとにあるんだってと言った人がいます。でもなんでどういうことを心に刻むのか。このペテロの否認の出来事はもともとイエス様によって予告されていました。13章の38節でイエス様は最後の晩餐の席で、あなたのためなら命を捨てると言ったペテロに対して、もうほんのこの出来事はちょっと前です。数時間前のことですよ。13章38節でイエス様はこのペテロにこう言ってます。私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうとあります。この通りのことが起こったということ。このことの意味は一体何なのか。これ人間の意志は弱くって、私たち人間の決意とかそういうものは本当に脆いって、そういうことを伝えている。その通りだと私は思います。でもヨハネ福音書が強調しているのはどうもそこじゃないんです。そのことだけではないというべきかもしれません。17節にはこうあります。あなたもあの人の弟子ではありませんか。ペトロは違うと言った。こうあります。そしてまた25節にもこのペトロの違うという訳されている言葉が出てきます。これは原文読んでると分かるんですが、実はこれ特別な言葉なんです。ウクエミっていう、ウクっていうのは否定する言葉です。エミっていうのは私じゃないっていう言葉なんです。これは実はつながってるんです。イエス様がさっきに語られたことと対照されてるんです。イエス様は捕まるときに言われました。私はあるっていうものだと。エゴエイミーと言われました。それに対してペトロはここでウクエイミー。イエス様は私である。でもペトロは私じゃない。私ではない。私はない。私はいない。って答えたんです。自分がイエス様の弟子であることを否定し、イエス様との関係をペトロは否定したんですが、実はその深いところにあることがここに示されておりまして、それはそのことは一体何を意味するかってことです。このイエス様と関係ないっていうことは、私がないってことを意味する。 私がいない。ペトロはイエス様にずっと従ってきました。私に従ってきなさいと言われてついていった。そのついていくことはここでできなくなるわけですが、その時に私じゃない、切れたところで私はいないって言って、イエス様のとの関係を切った。その時に私がなくなった。つまり自分がいなくなったんですね。よく誤解されることがあるんです。信仰っていうのはね、私らしく生きることじゃないみたいな、ちょっと無理して頑張って私じゃないものになるみたいな、実はそんなんじゃないんですよ。信仰は私を取り戻すってことなんです。本当に自分らしく生きたいと思いません？その自分らしく生きるってことはどこに生まれるのかというと、信仰なんです。イエス様なんです。この方にかかってる。私はかつてイエス様を知らなかった自分のことを思い出すときに、やっぱり自分らしく生きることができんかったなと思うの。だけどイエス様を知って知らされて生きたときに、私は自分を生きれるようになったと思ってます。こんな自分って隠さないで生きれるようになった。どうしてもダメな自分、どうにもならない自分も隠さないで自分を出して生きれるようになった。許されてるからね。そうじゃなきゃいないとね、自分隠して生きる、自分をちゃんと生きれないの。隠して生きるから、立派に見せよう立派に見せようってして生きるから。イエス様を信じるっていうことは自分らしさを取り戻すことなんです。でね、信仰ってすごい大事でして、間違うとね、自分らしさを失うんです。みんな同じみたいになっちゃうんです。洗脳されたみたいになっちゃうんです。それが原理主義とか、ね、カルトとかね、そういうものになるとそうなるので、キリスト教会も気をつけないといけない。ユニークさみたいなものはすごく大事なんです。だからみんな違ってみんないいっていいんですよ、本当の意味で。それはイエス様という方において起こるんです。でね、このもう一つ言うとね、このイエス様から離れるとね、何が起こるかっていうことなんです。自分がなくなって空っぽってことです。イエス様言われましたね、私は誠のブドウの木、私につながっていなさい、私につながっていなければあなた方何にもできないって。でこの時にペトロはイエス様がつながって何にもできないものになっちゃった、空っぽになっちゃった、虚しくなってしまった、そう言うんですね。虚しく生きるのが嫌だったらイエス様信じたらいいんですよ。そしてヨハネ福音書はこのことを伝えたいんです。ある人が、こんなことを言っています。ペトロは自分がイエス様のことを否定するなんて、さっきも見たように全く思ってなかっただろうと。もう本気で命捨てるつもりだった。このイエスのためならどんな苦しみを受けても、どんな迫害を受けても構わない、この方のためなら自分は命を捨てても惜しくはない、本気でそう思ってた。それがペトロという人だ。でもこのペトロが思い描いていた場面があっただろう。そうやってイエス様のことを告白する、イエス様のことを信じるっていうことを貫いていく、命を捨てるっていう場面、思い描いていた場面はこうだったに違いない。なんか法廷とかたくさんの人がいる前だとか、裁判の席だとかね、要するに 堂々とそこでイエス様のことを告白するっていうようなこと、そこでイエス様を裏切らない、否定しないってことを彼は思い描いていたに違いない。しかし現実に起こったことはそれとは違ってたって言うんです。ペトロの予想は外れていってしまった。大祭司の庭の片隅で焚き火の火が赤く燃えている。そして辺りは暗い。そこで炭火が燃えている。そういう暗くひっそりとした隠れたところで、あんたもあの人の弟子だったんじゃねえのって聞かれたわけです小さな声で聞かれたでしょうね。あんたもあの人の弟子じゃなかったんじゃねえのって、で夫人からも聞かれた。そういうことだった。それはペトロにとっては全く予想してなかったことだったじゃないかと言うんです。私もそう思います。目立つ場所じゃなくてひっそりとした隠れた ところでこのことは起こったんだって。イエスを否定するってことはそういう場所で起こったんだ。空っぽになって虚しくなる、イエス様から離れるってことはそういうところで起こったんだ、そう言ってるんですね。そしてこのことを初代教会の人たちは忘れちゃいけないこと、どうしたんですしてたんです。私たちがイエス様を信じて生きる、命であるイエス様から離れずに生きるということは、大勢の人々の前で目立つところで、こう生きるということでは必ずしもありません。もっと言うと教会堂でとか礼拝堂でということところだけじゃありません。例えば今週も教皇の礼拝を終えると私たちは1週間始めます。日常生活の場に行きます。家庭で、行きます。社会で行きます。そしてそこでいろんな人たちと出会うでしょう。いろんな人たちと言葉を交わすでしょう。目線を交わすでしょう。一緒に生きることが起こるでしょう。そこでイエス様への信仰に生きる、イエス様とつながって生きるっていうことが信仰なんです。改革派教会の別名がありまして、改革派教会って告白教会っていうんです。告白共同体っていうんです。改革派っていうのは告白を大することを、信仰告白して生きることを大事にする。その告白っていうのは洗礼を受けるときにここで告白するっていうだけじゃないんです。毎日の日々の生活の中で告白して生きるってことなんです。そこで告白して生きることができるようにしてくださるし、そういうところで生きるように招かれてるんです。何か人々のたくさんいる前でっていうんじゃないんですよ。もう毎日の生活、そういうことで、もっと言うとさっきね、人との生活のことを言いましたけど、私たちはたった一人で生活することもありますよね。病気で伏したりねした時も、でもその時もね、実はね生きてるんですよ。生きてる、もちろん生きてる。そして生きてるっていうのはどういう意味かというと、自分と一緒に生きてるんですよ。一番近い隣人って自分なんです。自分一人でいる時も実は自分っていう相手がいるんです。自分と一緒に生きるところでも私たちはこのイエス様を信じるっていうことに招かれているんです。私先週ある一冊の神学の書物を読んでました。詳しい話をするつもりはありません。 その神学の書物夢中になって今読み続けています。その本の中にはこんなことが書かれてたんです。神様っていう方は私たちが思ってるよりもずっとずっと近くにいる、近くにいるっていうこと、近くにおられる、なんか遠くにいるんじゃなくって、実は私たちの日々の生活のすっごい近くに、思っても見ないような近くに神っていう存在はいる。自分の中にもいる。語りかけてくる。そういう存在として神、キリストという方はおられるんだっていうようなことが繰り返し繰り返し書かれてまして、そうかって思ってずっと今自分の中に留まっていて、今日の御言葉なんです。この御言葉もそういうふうに、語ってるんです。イエス様につながって私たちが命を生きる。イエス様の命につながってるとそこに命がある。空っぽにならない。そこに生きるのは、生きるようにイエス様って方は私たちの日々の生活、炭火に当たるような生活、まあ、ガスコンロとかストーブかもしれませんが、寒くなってきましたので、そういうような生活の中にイエス様っていてくださるんですよ。そこで私たちはイエス様を信じて生きるってことをやめないように、こういうことが大事なんだっていうことをヨハネ福音書は語ってるんです。いろいろね、腹が立つことがあったり、人と一緒に生きたり自分と一緒に生きることもありますけど、その中で生きるんです。マタイによる福音書で6章に、でイエス様は隠れたところを見ておられる父って言ってます、そしてこんな言葉を6章7節で語られています。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたことを見ておられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。隠れたところの生活がすっごい大事なんですよね。見えない部分、まあ、今だってあるんです。皆さんのこう、うなずいている自分も見える自分だけど、実はあなたにはあなたの心の深いところがあって、私はそこがわからない。でもイエス様はそれが見えてるんです。神様は見えてるんです。そこで出会ってくださるということです。そこで信じて、私を信じて歩んだらいい、私から離れないで生きたらいい、そしたら虚しくはならない。イエス様は、私たちがイエス様の恵みに応え、イエス様につながって自分を生きる、自分らしく生きる、そのことをもたらしてくださるお方です。お祈りをいたします。主なる御神、今日の御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様が捕らえられ、そして尋問を受ける、そこでまさにあなたの深い私たちへの御心が示されていることに驚きを禁じえません。そして感謝します。今日から始まる、今ここでも、そして今日から始まる一週間の歩みの中でも、イエス様を迎え入れ、イエス様につながり、私たちが生きることができますように導いてください。どうぞ弱さを持つ私たちですが、どうぞ支えて導いてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。